さんこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしてまいります。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
はい、今週は、まあ、今日こそね、金曜日こそ日経平均はマイナスとなりましたけれども、はい、それまで昨日までずっと上げる展開になりましたね、
はい、
昨日あたりはね、日経平均で200円以上上げて、どこだろうな、足元だと他の国よりも日本の株というのは相対的なパフォーマンスが良くなっているというような、そんな状況じゃないですかね。
はい、そうですね。昨日は236円59銭高でしたもんね、
まあ、この理由についてはいろいろあるんでしょうけれども、はい、私自身の中としては、はい、まあ、決算発表を前に、とりあえず現段階ではそんなに日本企業の収益は、下方修正されないかもしれないというような、はい、そういう部分の期待っていうのがあるのかなというふうに受け止めております、
はい、
ただサンプルはめちゃくちゃ少ないんですけど、安川電機、こちらが昨日決算を発表しましたよね、はい、それで安川電機は円高で下期の為替レート従来の110円から105円に修正して、当然それは、年間で35億円ぐらい営業利益を下振れさせる要素になるんですけれども、はい、それを吸収して利益見通しは維持という決算を、見通しを発表したんですね、
はい、
これはまあどういうことかといえば、中国において想定以上に、まあ、工作機械や機械など産業機械などの動きを制御する部品、安川電機はこれをモーションコントロール部品と呼んでるんですけれども、
はい、
そちらの部品の需要が会社が想定していたよりも強いので、円高の部分を補うことができるというような見通しを立てたんですね、
はい、
これが他の企業にも、同じようなことが言えるのかどうか、これからの決算発表 の重要なポイントになるんじゃないかと思いますけどね。
来週は続々とまた出てまいりますからね、そのあたりを見ながら、
そこが非常に重要なポイントになるんじゃないですか、来週以降の。
はい、それでは早速進めてまいりましょう、まずはこの後は来週の見通しについて鎌田さんに伺ってまいります。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて、来週は今鎌田さんもおっしゃってましたけれども、国内でも決算業績発表ですね。
まさにその来週の後半に向けての決算発表、はい、28日の金曜日、それからですね、これ週が明けた10月31日って、これ再来週になるんですけど、
はい、
10月31日というのが非常にこれ決算発表が固まってある時なんですね。
ちょうど日銀の金融政策決定会合と重なるということですね。
日銀はその31日と1日、11月1日ということなんですが、
はい、
まあ、その再来週になるともうマクロの指標ですとかもこれいろいろ注目点が出てくるんですけれども、来週はやはり企業決算、円高で一回このですね、下半期の為替レート、先ほど申し上げた安川電機は105円に、下期のレートを置きましたけど、これ100円に置く企業が増えてきてもこれはおかしくないと思うんですよね。現状でだって為替レートって今104円でしょ。
あ、そうですね。
保守的な経営者でしたら104円の現状のレートを見ながら、それよりも、円高に輸出型企業は前提を置いて業績の見通し立てるっていうのがこれ一般的だと思うんですよね、
はい、
だから100円の前提レートで果たして下方修正を避けることができるのかどうか、このあたり重要なポイントになりまして、今日はですね、
も
う、ありがたいことに株式の専門家をですね、
はい、
ゲストとしてお招き申し上げてるんでね、株の方向性、今足元で上がってきたけれども長続きするのかどうかというようなことを、多面的な角度からですね教えていただければ嬉しいなと思ってるんですけどね。
早速お呼びいたしましょうか、
はい、
それでは本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストは需給の鬼ことスプリングキャピタル代表井上哲夫さんです。井上さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、このところ為替もドル高円安に向かっておりまして、日本株も1万7000円台に乗せてきておりますね。
はい、まあね、ちょっと為替についても アメリカの CFTC 商品先物取引委員会、はい、こちら金曜日の夜発表している数字でね、枚数が当期数字ずっとポジション的に円買いドル売りだったんで、これ日本株を外国人がボーンとたくさん組入れ比率を上げるときっていうのは逆になるんですよ、で今そのポジションの、なんて言いますか、買い戻しが起きてると、オフセットが起きてるっていうこと、それから日本株についても実はね、さっき鎌田さんが日本株ここもとパフォーマンスいいんですけども、その前のところってあまり良くなかったじゃないですか、でただ世界的に大きなファンドが債券から株式に資金をシフトしていることがあるんでね、でそこの部分っていうのが日本もユニバースから外れないで済んだのかなっていうので、ここもと主力株を中心にまずは組み入れを少し増やしてくれてる、今まで減らしてた部分を戻してくれてるっていうことかなと思うんですけどね、
今、井上さんの言葉にありましたユニバースの一部にとどまったって、これどういうこと
ユニバースってなでかいって意味ですか、それ
これユニバースってなんて言いますか、対象って意味ですね、購入対象ってことなんですよね、だからどこの国を株式を買おうかって言ったときに、そのキャンディデートというか候補の一つとしてちゃんと日本はとどまったってことなんですね。でね、今週2つ面白いニュースがあって、1つはブラックロック、世界最大の運用資産を誇る会社ですけどもね、でアメリカ今企業が7、9月期の決算発表がものすごい勢いで増えてますよね、来週再来週のところでもう SP500 の8割終わっちゃうんですけども、ブラックロックとか運用会社も実は決算発表してるんですよ、これね注目してほしいんですが、ブラックロック7、9月期の段階で運用資産5兆1200億ドルって5兆円超えたんですよ、5兆ドルを、これ初めてのことなんですね、それで550億ドル資金流入したのが、これが機関投資家長期筋なんですよ、で個人は22億ドル流出してるんですね、これどういうことかっていうと、機関投資家銀行とかそういったところは保険会社とかですね、自分のところでも債券運用しててもこれ危ないぞというので、ファンドの方を買う形でお金を変えてるんですよ、それでそこのファンドというのは株を買ってくれてるんですね、ブラックロックは CIO が債券よりも株式だとして、これからの10、12月については新興国株を増やそうと、それからアジア株バッドジャパン、日本以外のアジア株
冷たいこと言いますね、それね、
いやそれは指数でもあるじゃないですか、MSCI でもエクセプトジャパンっていうのは、だって日本って市場規模が大きいから時価総額大きいんで、それ入れちゃうと新興国とかアジア の新興経済国の指数として見れなくなっちゃうんですよね、ただそこを上げるとに除く日本って言ってても他のところ上がると日本株もあと追っかけて上がってくっていう、
連動して上がってくっていうことなんですね、
でそういう動きがあったのと、もう一つはノルウェー、ノルウェーのソブリンウェルスファンド、つまり政府系の運用機関ですが、これも世界最大なんですよ、でノルウェーって本当にね、もう足向けて寝られないぐらいね、日本株買ってくれて、
いっぱい買ってるわけですから、持ってるわけなんですね、
そう、人が行こうとするとね、直行便週に1本ぐらいしかないんですけどね、鮭だけはね毎日2便直行便できますからね
ノルウェー
そう、鮭は来るわ、
オセロあたりから来るんですかね、鮭
は来るわ、日本株を買ってくれるわって、
もう足向け
て、ノルウェーが株式の組入れ比率を上げるって言ったんです、日本株というか世界のね、だからこの動きっていうのが火曜日に出たニュースは夜、でそれがすでに水木のところで日本株の主力株の買いっていうのに出てて、それで慌てて先物買い戻した人たちがいるっていうのが、木曜日昨日のマーケットだったなと思いますよね、だからその後ね、昨日の夜とかシカゴで円高にちょっとなっても、で別に円安がそんな大きく進まなくても株はしっかりしてて、だから日本株ダウは40ドルか下げたけれども日本株プラスで帰ってきましたでしょう、1万7200円前乗っけてからそこからさらに上昇して帰ってきたという、その背景はこれですよね、
なるほど、それで井上さんに、もうぜひ知りたいのは、ここの今の場面 でそこに乗っかっていいのかどうか、っていうことですよね、ここが上がってきた、
結構ねみんなここで強気に転じてきてるんで、乗らない方がいいですよね、
乗らない方がいい
というか、まずね日本株の買いが継続するかしないかっていうところでいくと、今鎌田さんも言われた企業の決算第二クォーターのところ、私は結構心配してるんですよ、で例えば日銀短観の前提レートって上期108円の44銭下期107円の42銭なんですね、通期で見ても107円の92銭つまり108円なんですよ、というとここまで円安になってくれてもまだ 4% ぐらいなんですね、ということを考えると、下方修正はやっぱり避けられないと思うんですね、で今回日本株が 今年に入ってからアンダーパフォームしてきた理由っていうのは、はい、日本株売られてきたわけですよ、外国人からね。これは2つ理由あると思うんですね。で、1つは原油価格が落ちたこと。これ原油価格が落ちたら日本の景気にとってはいいことなんですけれども、オイルマネーっていうのはヨーロッパのイギリスの投資顧問にお金預けられてるわけで、実際のそれぞれの産油国の財政っていうのはそのオイル価格で赤字になっちゃうことある。そうするとそれを解約してそのお金回さなきゃいけないから、オイル価格が落ちるといわゆるファンドのお金が減ることになるんですね。だから解約されるというのが一つで、もう一つはやっぱり昨年の12月以降ね、アベノミクス相場が始まってから初めて日経平均の一株利益っていうのが落ちたんですよ。これを見て他の先ほど言ったノルウェーをはじめとするソブリンウェルスファンドと長期資金が組み入れを少し落としたんですよね。だからそれが12月から4月の下旬まで続いた。で、今回そこからは横ばいでずっと来ているのがこの決算発表で、やっぱり一株利益落ちた場合っていうのは、やっぱりバッドジャパンなんじゃないのっていう話になる可能性があるんで、まあ、バリュエーション的に見ればアメリカの PR、 日本の PR の差っていうのはリーマンショック以降最大に開いてるのね今。だから割安であることはアメリカ株に対しては確かなんだけれども、本当にその、継続的に日本株をオーバーウェイトするところまでいくかっていうとそうじゃないと思う。アンダーウェイトの部分を戻すレベルであって、この先オーバーウェイトにしてほしかったらやはりもう一回一株で利益ってものを上げていかなきゃいけない。アメリカはなんとか5四半期連続でマイナスだけれども、もう前期比でマイナス 0.1% ぐらいのところまでくっついてきてるからね。
で、今の日経平均の一株利益って1180円から1190円とかそういうレベルですよね、はい、予想レベル、はいはい、これが落ちるとしてどのぐらいのイメージを抱いていくとよろしいですか、
ね、一株利益じゃなくて PR でもいいのか、
PR で
やっぱり15倍っていう、はい、15年っていうところは、やっぱりそこのところに一つのバーってあると思うんですね、アメリカ22年とかになっちゃってるから、全米 PR で見ると、そのスプレッドの7年っていうのは不当なんだけれども、不当なんだけれども、日本の15年っていうのはやっぱり一つのバーとしてなかなか、そこを確実に、固めて、そこからやっぱりもっともっと上がっていくためには、とにかく今回の決算での減益、下方修正っていうものはやっぱ避けたい。
下方修正リスクが遠のいてくれば、もうちょっと高めの PER に買われても大丈夫というようなことになるんです
ね。そうそう、だから指数が買われる、株価が買われることによる PER の上昇っていうのはいいんですが、一株利益が落ちることによる上昇っていうのは
これは喜べない
わけですね。だから常にやっぱり15倍っていうところ、15年の利益を今織り込んでるっていうところを意識してるんだと思いますよ。
さて、あと外部環境についてなんですけれども、はい、11月8日いよいよ大統領選挙の結果、ね、出てきますが、はい、アメリカ株の動向はいかがでしょうか。
そうですね、3回のテレビ討論会終わりましたからね、やっぱり、ね、この番組でも何回かこのネタを振りましたけれども、今回やっぱり不信任投票なんですね。不信任選挙なんですね。不人気投票で、不人気投票で選ばれなかった人が大統領になれちゃうということで、まあ、2人とも嫌われてますんでね、でどっちがより嫌いなのかっていうのをはっきりさせるための今回のだったんですが、はい、まあ、クリントンさんが選ばれた場合は株高っていうふうに言われてますけれども、うん、じゃあトランプさんになったら株安、それは確かな方向性なのかもしれませんが、それを織り込んでいくっていうかね、その速さで言ったらクリントンさんがなって株が上がっても1日2日じゃないかな、でまた戻ると思いますよ。織り込むスピードで言ったらクリントンさんがなった方が早いと思いますね。で両方ともやっぱり一応、ドル安円高論者ではありますしね。でもっと怖いのは来年の3月に債務上限の話が期限を迎えますんで、みんな忘れてるけどこれ本当重要ですよ。いきなり日本の観光客がね、自由の女神が閉鎖されてみんなえっていう時あったでしょ、それから震災の年の8月にアメリカが債務上限の問題で揺れて、国債のねアメリカの、格下げ食らったでしょ、あの時両方とも株式が触れてますんでね、で今はもうねじれじゃなくて両方とも上院も下院も共和党なんで、大統領は法案出せませんから、拒否権は出せても、だからここのところで揉めたらちょっと来年の3月は嫌だなと思ってますけどね。
アメリカ議会の行方もやはり
そうですね、大切大切、はい、でそのかけるやっぱりヨーロッパですよね。どんな話してもやっぱりドイツ銀行がブラックスワンじゃないというのはもう前提にありますので、ドイツ銀行の話が例えば今夜ねポンと出て アメリカの課徴金150億ドルでこれも一歩も譲らんと、で資本調達できるかできないかなんて話になったら、これもう今のこの強いマーケットじゃなくなりますから、もう一回リーマンショックのようなことをみんな思い出しちゃうんでね。だからこれがないっていう前提での全てお話なんですけどね。でやっぱりね、ヨーロッパでいうとイタリアで12月の初めに国民投票あるんですよ、はい、これ上院と下院ってあるんですけれども、イタリアの上院も下院も同じあの権利持ってるんですよ、はい、日本だったら衆院と参議院違うでしょ、これを上院を3分の1ぐらいの定員にして、それで予算の審議権とか、あと内閣の不信任案決議提出、こういうことをさせないと。だってイタリアの内閣って5年の任期なんですけどね、戦後一つの政権も全うしたことないんですよ。どっちかから出ちゃうんですよ。ただね、昔ムッソリーニがいたから、そういうのが出ないためにこういうふうに両方の議会に同じ権限を与えてるっていうのもあって、で初めこれみんなレンツィさんの言う通りじゃあって言ってたのが、なんか国民投票ではここのとこね、世論調査でダメみたいなんですよ、これ通らなかったらやめるって言ってますんでね。
その場合は今のそのリーダーがやめろということなん
ですよ。かっこいいレンツィ首相、イタリアで一番働いてる男って言われてね、イケメンですよね。
12月4日ですよね、
う
ん、
そう。
その場合はこのユーロ地域全体に悪影響を与えるということもこれあり得るわけ
です、ね、というかね、あのイタリアのね、一つの銀行がこの間の、テストで罰食らっちゃってるんですよ、だそこに対するその救済案とか、あのきちんとまとまんないんじゃないか、ここでね内閣が変わるようになるとってことですよね。だから来年になってもね、まだまだ春にはオランダの総選挙ありますし、それからね、3月までにイギリス EU 離脱でしょ、宣言でしょ、あとフランス大統領選、議会選挙、そして秋にはドイツの議会選挙でしょ、来年もヨーロッパかって感じですよね。
そうですね、ヨーロッパにもちょっと見ておかないといけないですね、さてここで FX オンからのお知らせです。受給のお二子と井上哲夫さんのメールマガジン相場の潮流がゴゴジャン投資サロンで発売中です。もう日々の情報を毎日細かくですね配信してくださいます。月額4500円です。詳しい内容やご購入は番組ホームページのゴゴジャン投資サロンのバナーからお願いします。いつもですね、井上さんのオリジナルの指標を送ってくださるんですよね。
浜田さん見ててどうですか。
はい、あの本当にね、こと細かくですね、あの井上さんの需給の動きを数値でやってくださるんですよね、はい、それで動いたらすぐに配信してくださるっていう、井上さんまた、今日の夜もまた配信してくださる。
いやいや、朝
ですね、朝も配信してくださるということで、ぜひ皆さん、ご覧にいただければと思います。本日のゲストはスプリングキャピタル代表の井上哲夫さんでした。井上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
すごくね、はい、あのすっきり、企業収益からそして国際情勢まですっきり頭の中が整理されたような感じがします。
そうですね、
さあ来週も頑張っていくぞっていう気持ちになってきましたね。
そうですね、はい、週末一生懸命また勉強して整理しておきたいと思います。鎌田さん、どうもありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コーマスを運営するゴゴちゃんの提供でお送りいたしました。